皆さんこんにちは。第20回スポマンジャパンですよ。
よっ。
成人になりました。成人になりました。お母さん。ちょっといきなり意味わかんないんですけど。本当に長寿番組でよかったなということで、長寿、大人になったからにはゲストが必要ですね。で、今日のゲストはですね、永遠の少年ムーキーさんでございます。
3回目の。
こんにちは。
こんにちは。
おっと、初の歓声が出た。
3回っていうのは最多出場ですか、もしかして。
これ最多出場です。
おお、
最多ですね。
ちなみにムーキーさんは、この前ファットマンさんが散々噂をして去っていったんですが、ムーキーさん実はその回聞いてないみたいな。
あれ、なんかすごいディスってましたね。
ちょっと今夜帰って聞いて、明日鉄拳制裁加え
て。はい、あいつはダメなぐらいの
言ってましたね。
見知らぬやつでファンタジーと喧嘩するのはあいつが初めてだまああとね、まあ今日ファットマンさん来れたらよかったんですけどね、ちょっと、ね、次回。
直接対決
しよう。直接対決してほしいですね。あの、直接対決すると意外とこの2人子供みたいな喧嘩するんで、真剣にその場合番組中断したいと思います。
めんどくさい
回なんで、初の編集が入ると思うんですこの番組基本ノー編集が、ノーカット放送がポリシーなんですけどまあね、マニフェストはいくらでも変わるんでね。シュールな始まりですけれども、はい、今日はですね、お約束通り、はい、NBA ファイナルが終わり、ね、第9回の時ですかね、我々 NBA の予測もし、もともとムーキーさんはね、ロックアウトの解説から、
ね、はい、
もう私も彼と付き合いの方がいいんですけど、見たこともない、もう聞いたこともないような名言をロックアウトの時に熱く語っていただいてね、何でしたっけ、
シビルウォー、
シビルウォー、あ、そう、
南北戦争、
南北戦争だと
すごい名言、ね、
社長ムーキー優しいですいいな、
ゲスト
の世界で最多出場、
最多出場、
経由、はい、ディスってる場合じゃないです
けど、ね、ディスってる場合じゃないです
そこから、我々ちょっと第9回のおさらいをすると、まあ、今年シーズンが短かった、労使の紛争がありました、準備期間が短いで、我々がまず予想したのは、まあ、チームプレーが熟成できないチームは苦労するんじゃないか、ということと怪我人出るぞということを予想していて、あれあれやるじゃないですか、当たってますよこれ、ちょっと BS1 ぐらいの解説に呼んでもらった方がいいんじゃないですか、あれあれ、
そうですね、
まあ、BS1 の副音声ぐらいならいけるかもしれない、
副音声
で
いける、
副音声、
ちょっと普通にねやると、あの、全国津々浦々クレームが来るかもしれないでなんだあの2人とかって言って、ゆるいだろうって言われちゃってね、たまになんか外来語が多いみたいな言われちゃってね、怒られちゃったりして、でやっぱり、まあ、チームの熟成の部分はちょっとこの後、あの、我々の予想も含めて言うんですけど、怪我人はね残念でしたね、ちょっと誰やっぱりどっから行けばいいんだ、デリック・ローズ、
デリック・ローズですね、
シカゴの去年の MVP、あの、それこそ私ファンタジーで彼を持ってたんですけど、もう試合に出ないんで、何の加点もされないんですよ、もう足首から始まり肉離れで、最後はプレーオフで靭帯損傷、断裂しちゃったんだっけ、
アキレス腱ですかね、
あ、アキレス腱だっけ、彼は
大事ですよね、
あれはでも、アキレス腱だっけ、アキレス腱だと戻んないんじゃない、100%大丈夫、
来シーズン戻れるかどうかっていう感じだったんですよ、
でデリック・ローズのプレースタイルからいくと、もう身長はある程度あって、もうあの爆発的なスピードで、その中でちゃんとコントロール、まあ無理やりなんか空中でトリプルクラッチぐらいしてどうやって決めたんだみたいなプレーもあるんですが、 まあどうにかターンオーバーせずにちゃんと蹴りをフィニッシュして帰ってくるっていう意味で、まあ、なかなか NBA で他にない才能ですもんね。まあちょっと残念な一応代表例がそれですかね。他にムーキーさんありますか、この人。
まあそういう意味では私ウェスタンカンファレンスでクリッパーズが来るんじゃないかという予想したんですが、残念ながらチャンス・イ・ビラップスが
ね、
彼も確かアキレス腱断裂だったような気がします。
膝じゃなかったっけ彼も。
あ、違いましたか。
まあごめんね。まあ、まあ、でもシーズンを棒に振って
そうですね、途中で。
で、あれが実はまあ、この後のテーマとつながるんですけど、チームの熟成という意味ではクリス・ポールという2人とも1番なんですが、同時に、試合に出たりして、意外とこの2人相性いいんじゃないかみたいになりかけてた頃だったんですよね。
フィットしてましたね、
フィットしててこのチーム行くんじゃないかと思ってた矢先。なるほどね、そうですね、ビラップス。まあ、私が一番残念な怪我人は、今年でいうとスタドマイヤーですね、アマレ・スタドマイヤー。プレーオフ中あまりにもうまくいかないんで消火器ぶん殴って出場できなかったあの高校時代にですねイライラして、あの壁を校舎の壁ロッカーの壁を蹴ったら穴が開いて足の小指を痛めてちょっと松葉杖ついてる同級生を思い出しましたねでシュールに体育の先生が壁に当たってはいけませんっていう張り紙をその穴に貼って
蹴らないよ普通は。
あの消火器に怒って、気球での手をボーンガラス割って、そしたら7針8針ぐらい縫って1試合2試合出れなくて、あっけなくマイアミヒートに、その前にあの彼ももも裏だったっけな、で怪我とかしていなかったんですけど、まあこれ一番ある意味いろんな意味で残念な怪我ですね。
プロはやっちゃダメですね。
そうですね、
ね、だからちょっとあのね我々の高校の先生呼んで消火器に当たってはいけませんっていう張り紙を出したいぐらいでしたね。他には東でいうとレイ・アレン、彼もちょっといなくて、まあ棚ぼたというか不幸中の幸いというか、控えのブラッドリーっていうのが、知ってました？誰も知らないんですよね、出てきて急にディフェンス頑張るわ、カットインするわ、外周もたまにひょっこり打って決めちゃったりして、来年はスタメンなんじゃないかとか、レイ・アレンも放出するんじゃないかとかっていうところまで出てきたりで、彼がいなくな怪我してからなんか連勝し始めちゃったりしてなんていう現象もあったり、まあその辺が代表例ですかね。
そうですね、まああとはちょっとニュージャージーネタですけど、ブルック・ロペズ
だってそれは開幕
前の骨折で復帰してからもまた怪我してほとんど多分
試合してない。そうだそうだそうだ、ちょっと戻ってきたんだよね。
はい、
確かに。
あとはホーネッツのエリック・ゴードン、
ね、エリック・ゴードンもね、まあ、クリッパーズそれでいうとシーズン深まってからプレーオフに入ってからクリス・ポールとグリフィン2人とも怪我 で、うん、でブレイク・グリフィンは怪我で出場が危ぶまれるなんて言われながらアップで360度ダンクするらしくてなんだお前はというお出場が危ぶまれてる人がアップで360度ダンクっていうのはちょっとなんかもう常識を超えるというか一線超えちゃってますよね。
ダンクの練習の前にもうちょっとフリースローの練習してほしか
ったそうですね、あの NBA 選手ってあれなんで永遠にフリースローが入んないのが何人かいるんでしょうねやっぱりシャークが伝説的で、その前はあの1試合100点取ったっていうチェンバリン、彼も点で入らない、ブレイク・グリフィンも入らない、ドワイト・ハワードも入らない、あと誰でしょうね入んないの、 去年のマーベリックス優勝しましたけど、どいつもこいつも8割8分ぐらい決めて帰ってくるんですよ。
あ、
すごいチームだったよねあれ。なんでノビツキーが9割ぐらい決めてきて、ジェイソン・テリーも9割2分かなんかで、ジェイソン・キッドは8割9分で、バエラもが低くてでも8割7割いくつで、でも片っ端から全員落とさないっていう、すごい。ストヤコビッチもいてね。いやまあまあそんな NBA だったんですけれども、 ではまあちょっとそのチームの熟成ということに関して、我々は一応そんなことを偉そうに言いながらも予想を振り返ります。
お、反省会。
いや我々そのレベルの高い解説者の名にかけてですね、そんなに悪くなかったんです
あれ、
まず私はちょっと申し訳ないんですけど、わざとじゃないんですけどぼやけたんですが、2人とも東はヒートで一致しました、
うん。
でこれも正解、うん、ね、素晴らしい
自画自賛
自画自賛問題は西で、ムーキーさんは悩んで、でも結構最後はもう自信満々クリッパーズでここちょっとここ私がつまんないんですけど、メンフィスかサンダーだというところで、まあ、結果的に2つ行ってしまったんでサンダーは当たってたと。でちなみにメンフィスは1回戦で負けた、ね。まあ、一応ムーキーさん一押しのクリッパーズと、
はい、
まあ、4シード5シードっていうね一番めんどくさいところに入ってしまって、でいきなりクリッパーズに当たってさよならと。で2人とも全くもって何に一つ言わなかったチームがあわよくばファイナル行ったんですけど、それはスパーズだったと。ね、だから第9回の放送を聞いていただければ分かるんですけど、スパーズのスヌジも言ってないです我々。
話題に上ってなかったですもん。
なんでそのあたりのこともちょっと話しつつ、あとプレーオフ、そうですね、振り返ってみて、まあ、ちょっとファイナル置いといて、他にスパーズ以外にムーキーさんびっくりするチームとか、来年に期待のチームとか、こいつらは欲しかったなとかありましたか？あとごめんなさい、もう一チーム我々、まあ、どっちかというと私が言ってたのは、バロン・デイビスが20代の頃のようにピンピンしてたらニックス面白いって言ったんですが、当然その頃ジェレミー・リンなんて全く知りませんでしたから、一方で腰と膝やって復帰だからアメリカの医学をもってしても多分ダメだろうということで、まあ開けてみたら頑張ってはいましたけど、ちょっとドテドテしてましたねバロン・デイビス、というわけでニックスは消火器ぶん殴ったりリンサニティが急に出てきたり、なんかわけわかんないうちにあっさり負けていったっていうことで、まあちょっとなんでしょう、ブラフ、まやかし蜃気楼みたいなチーム
蜃気楼
でしたかね、まあ、我々はこの辺のチームについて語ってるんですけど、あとはまあブルズはちょっと厳しいんじゃないかみたいなところですね。さあムーキーさんどうですか、振り返って。
そうですね、まあ今ゴーマーさんがおっしゃったリンサニティ
は、はいはい、
まあ、やっぱりこのシーズンの NBA の中でもやっぱり一つ盛り上がりのネタになったかなというふうに思いますし、
もう
ちょっともう一時期異常でしたね、
うん、僕ね今ねアマゾンでユニフォーム買おうか悩んでます
そうですね、
ちょっと遅かったかもしれないまあただやっぱりセカンドガードのランドリー・フィールズ、
うん、
彼スタンフォード大学出身で、ジェレミー・リンがハーバードでしたっけ、
ハーバード
超高学歴な、バックコートっていうのも、うん、なかなか NBA では珍しい。
全国統一 NBA 選手試験やったらこの2人1位と2位で
出席でしょうね、間違いないですね、
だって東大と京大のガードがスタメンで出てきてる世界ですもんね、これ。
昔アイゼア・ライダーっていう選手がありまして、
ました、
ね、彼UNLV まあ、出身なんですけど、自分の名前を書けなくて落第しそうになったっていう噂、まことしやかな噂を聞いた。
書き間違えたね。
書き間違えた。そうそうそう、
書き間違えた。アイザイヤを書き間違えた。
書き間違えた。で、カンニング疑惑が
出て、そうそうそう。結局中退して卒業もないまま NBA 来て、
ありえ
とい
い
ね。
はい。
漢字じゃないんだから。
そう、ちょっとやっぱり時代が変わったなと思いますね。ハーバード・スタンフォードですから。
アイザイア・ライダーとジェレミー・リンが同じチームにいたら会話とか合うんですかね。ねえ。
そうですね。
経済学かなんかでしたね、確かジェレミー・リン。経済だから経営だからね。フィールズは何なんでしょうね。まあ、ちなみにフィールズは、スーパーペッピーモデルと付き合い始めたみたいですけどね、最近。高学歴、高収入、ね、
高身長
3K ですよ。
3K
そういえば
いい本ね。
昔レイカーズにいたシャロポワの旦那さんは今どこにいるんでしたっけ。
今ヨーロッパで。
ヨーロッパ
で。ヨーロッパでプレーして戻っちゃいました。ブジャビッチ、
サーシャ、
サーシャブジャビッチ。シュート入るんだけどね。
シュート。あとはやっぱり今年のシーズンに逃げ合わせたのはやっぱりセブンティシックスアーズじゃないですか。
ああ、いやー、これはこれ美談ですよね。
そうですね。
これはね、セブンティシックスアーズはまあ一言で言うと無名若手軍団、
うん、
で泥臭くディフェンス頑張るという。で、何せ一番のベテランで一番のスターがイグアダラ、アンドレイグオダラ。名前を書き間違えるのはこの人だと思うんですけど。私この人は身長は、2メートルあるないぐらいで、なんだろうな、モデルみたいな、まあ、筋肉隆々で運動神経抜群で
陸上選手みたいな感じ
です。陸上、そうそうそうそうね、陸上選手みたい で手足が長くて、なんですけどオレオレじゃないんですよ。でスリーも決めようと思えば決めるし、カットインするし、ディフェンス頑張るし、アシストもするし、まあ、ちょっとシュート率がファンタジーやるとそこがたまに傷なんですけど、シュート率はそんなに高くないんですけど、スチール、リバウンド、アシスト全般何でも高い数字を出してくるという、それが一番トップで君臨してるんで、若手も一番前やつがディフェンス頑張ってったらちょっとなんかテロテロね、うん、ディフェンスしてる場合ではないので、で監督がジョーダンが NBA でスターになっていった時の最初の頃の、チャンピオンシップ取らなかったですけど、ダグ・コリンズ、テンパで、
うん、
息子さんがクリス・コリンズって言ってデューク大学で活躍しましたけど、彼がやってとにかく頑張るチームで、なんと1回戦スーッと通っちゃったんですよね。
ブルズを、
うん、ブルズを、第1シードのブルズを、第8シードを破ったという。
そうですね。
まあ途中デリック・ローズがね、
うん、
怪我していなくなっちゃったっていうのがあるんですけど、でシクサーズはその後セルティックスと当たってあっさり負けるかと思ったら意外と前線して
第7戦
まで行って、それでいうとセルティックスももうこの軍団ダメだろうって言われてるのに、あわよくば決勝に行ってましたよね、これ。
そうですね、ヒートと第7戦まで行きました
ね。ねえ、あ、まあ怪我人でいうとヒートもね、ボッシュが、
うん、
まあ、途中怪我してどうなること、うん、だからヒートも実は、余裕でファイナルに行くと思っていたら、ボッシュっていうスリーキングズのうちの一人センターですかね、選手が途中プレーオフの早々に怪我していなくなって2回戦3回戦1試合も出てないので、意外とペイサーズとかその辺りともつれたと。いやー、まあどっかけ、うん、そうですね、シクサーズはまあ美談ですね、
うん、ちなみにプレーオフ期間中にブルズとの試合かちょっとセルティックの試合か忘れたんですけど、最初の、選手入場の時に まあ、あのアレン・アイバーソンがゲストで来たんですよ。
来てましたね。スタンディングオベーションでしたね。
出身
もともとそのアンドレイ・グダラも、まあ、あの頭もちょっと AI なんですけど、あのアレン・アイバーソンと昔プレイした一緒にしたことがあるんで、それをちょっと見たときには、あの
アイバーソンっていうのが確か地元もフィラデルフィア近郊なんですよ。違ったかな、メリーランドかな、あのフィラデルフィア州じゃなかったかもしれないですけど、近くなんですよ、もともと。で、大学がジョージタウンというワシントン DC に、ま、にある、あのユーイングとかが行ったところで、アリエントリーで、まあ、自分の出身の近くのシクサーズに入って、伝説のクロスオーバーと、まあ、抜群の運動神経と、まあ、研究の強さで、まあ、でしょっちゅう練習サボったりとか、なんか揉めたりするんですけど、彼が凱旋というか来て、総立ちで、
うん、スタンディングオベーションでしたね。
でここはでもアメリカだなと思ったのは、なんかそんな感じで凱旋して、なんか綺麗なこじゃれたスーツとか着て出てくるのかなと思ったら、なんか帽子を後ろ前みたいな斜めにかぶって昔の自分のユニフォームみたいなの
ラッパーみたいな
ホーンとかって言って登場するんですね
ラッパーですもんね、半分ね。
もうだってね、40ぐらいでしょ、うん、
もういい年ですね。
なんか やんちゃな凱旋だなと思って、ちょっとそれは私笑っちゃいましたけど、まああと西はそうですね、特にクリッパーズ、レイカーズどうでした？
レイカーズはあのレギュラーシーズンは予想以上にバイナムがあの活躍をしてたような印象がありましたね。
まあ僕思い出しましたけど、やっぱりこれトライアングルオフェンスじゃないとこのチームちょっとあのきついですね、うん、ガソルが、うん、なんか
生きない
ですね、なんかフラフラしてるもんね。やっぱバイナム君がローポストでデンって構えるから、ガソル君はちょっと心優しいのか遠慮してハイポストの周りをうろうろするんだけれど、次第にそのまんまのうろうろうろうろスリーポイントの方まで来て、最後の方はもうなんか俺スリー打てばいいの俺みたいな、なんかね普通にスリーたまにひょいなんて打っちゃったりとかして、いやいやあなた2メートル13センチなんですけどみたいな伸びつきじゃないんだからっていう感じで、あとラモンセッションズ途中でゲットしてましたけど、
そうですね、まあそれでデリック・フィッシャーがサンダーに行って、
まあセッションズもまあ頑張ったけどって感じですかね。
そうですね、
はい、というわけで、まああとスパーズですね、我々がこれ全く話さなかったこのチームなんですけど、ノーマークでしたけど、僕の印象としてはあのやっぱりポポビッチですか、監督兼、まあ、GM もやってんだっけ今、
どうですかね。
いやあの完全にこれやられたなと思って、ディアオ、スティーブン・ジャクソン、カワイ・レナードという、2メートル6ぐらいのオールラウンダーが3人いるんですよ。でこの人と、スプリッターとかダンカンとかあの辺のだからまあ肉体ゴリゴリ派とでかい何でも屋とあと必殺のガードコンビパーカーとジノブリ、この組み合わせの妙はチームバスケのための素晴らしい組み合わせだなと思いました。だからサンダーにバカ勝ちした最初の第一戦とかは美しいバスケットしてましたよ。ボールは回るわ、全員点取るわ、全員シュートもうまい、ドリブルもする、チームプレーする、ちゃんとポストプレーもするわ、ポスト中でも取るわ、外でも取るわ、 いやーこれはなんか NBA じゃないみたいなチームでしたね、うん、ちょっと感動すら覚えたんですけど、うん、さあここからはあの今日の本番ですが、サンダーとヒート、うん、もう強みはどこだったと思いますか。
サンダーに関しては、やっぱりあのシックスマンのジェームス・ハーデンが予想以上に、いい働きぶりをしてましたね。私個人的にはあのヒゲはそろそろ剃った方がいいかなと思ってるんですけど、どっちが髪の毛かわからないぐらいのもじゃもじゃぶりにはちょっとどうも私はこうのいまいち。
あの風貌で活躍されまくるともう腹が立ってしょうがないでしょうね。敵はなんかずんぐりむっくりで顔もおじいさん顔で、あのなんか意味のわかんないヒゲ、あれでもうじゃこじゃこ決めるわ、ピックアンドロールはうまいわね。えだってもうかっこ悪いじゃないですか。
見ても20代前半には見えないですね。
ねえ、なるほど。まあでもいや彼はちょっとバスケットがうまい。だってパスもするでしょ。で体格を生かしてカットインの仕方もね、あの体格でぶつかり自分体を預けながらブロックされずにシュートして、であの外角シュートの確率の高さ、
そうですね、
で途中で止まったりステップバックしたりして打てるっていう、あれはちょっと日本の選手とか見本になりますよね。あれは
そうですね。
だってちょっとトニー・パーカーとかウェストブルックとかドウェイン・ウェイドをちょっと真似できないですから、うん、ねえ、
そうですね。
なるほど。
そういう意味ではサンダーはあの長距離砲が、まあ、必要だったので、アーデンがうまくあのフィットしたのが、まあ、ファイナルまでいった要因なんじゃないかなと個人的には思ってます
。ちょっと戻っちゃいますけど、クリッパーズはどこが痛かったですか。
クリッパーズは、まあ、あのやっぱりビラップスが怪我をしたっていうのが一つと、あとはあの、まあ、カロン・バトラーが思いのほか活躍をしなかったことと、
あプレーオフでなんかダメでしたね。
そうですね。あとはやっぱりブレイク・グリフィンはフリースロー入らないですね。あ
ちなみに僕のメンフィスの反省はやっぱりコンリー、まあ、ちょっと僕そこが心配だっていうことと、バティエがいなくなったのが心配だって言ってましたけど、うん、ちょっとバティエの穴よりかはバティエの穴っていうかルディ・ゲイがいたんで、なんかプラマイ行ってこいっていうか、まあ、お釣りが来るぐらいルディ・ゲイが、まあ、ディフェンスはしないですけど、コンリーはきついなと思いましたね。ちょっとクリス・ポールとマッチアップしちゃうと、うんうん、なんかこんなにも違うのみたいな、うん、っていうのはありました ね、
うん、
そうですね。だその点で言うと、1番がいたファイナルで1番では、まあ、ラッスル・ウェストブルックの方に全然、部があったと。でヒートに関しては1番が誰かっていうのは、うん、もう正直分かんない戦い方してましたね、うん、チャルマーズはもうあれもう純粋なシューターで出てましたよね。
そうですね。ゲームメイクをしてるような感じではなかったですね。
ゲームメイクしてる感じじゃなかったですね、うん、レブロンかドウェイン・ウェイドがしてたって感じですよね。なるほど。じゃあサンダーのいいところはやっぱりハーデンが思いのほか良かったと。確かにハーデンが出てる時の方が、得点、点数的に勝ってるんですね彼が。で結果的にシックスマンなんですけど、まあもうほとんどずっと出てたと、まあもう言わずもがなですけど、ドゥラントはどうでした。
やっぱりレギュラーシーズンを見る限りはあの NBA で1、2番を争う選手だなっていうのを改めて感じましたね。
一方で対抗馬ですけど、我々がシーズン前に話したレブロン・ジェームス、
はい、
ムキさんの情報にもあったようにオラジュワンと合宿とかって言って、あれ実は私レブロン・ジェームズにはブログで結構厳しく書いてたんですけど、またスポーツイラストレートでレブロン・ジェームズ特集があって、実は今年ちょっと意識改革して臨んだみたいです、
うん、
っていうのはまず結婚したんですって。
うーん、あれでももともと
ガールフレンドがいて、はい、子供はいたんだけれども籍を入れてなくて、新年の1月1日にチームメートとかのいる前でもう俺は責任を取るんだで、あとオロアジュアンとの合宿は確かに、3日ぐらいだったらしいんですけど、そのスポーツイラストリートの記事によると全部動画に撮ってあって、それを、まあ、iPad かなんかで持ち歩いてどこに行っても見て復習してポストプレイやってたんです。ですからポストプレイ上手くなってましたよ、
うん、
今年、
うん、
ね、
そうですね、
去年なんかポストプレイなんか何していいか分かりませんみたいな感じで ね、
そうですね、
なんか適当に上に飛べばブロックされねえだろうみたいな感じだったんですけど、ちゃんとダムダムってポストフットワークもね背中向けてピボット踏んでましたから、だからそういった意味でついに、で、あと僕は第4戦1戦かな、いつだっけな、終盤でフリースローの機会が何度かあったんです、このファイナルで。で、去年までだったらなんかもう深呼吸4回ぐらいしてなんかガチガチになってとんでもないフリースロー打ってたのが、今年全部シパシパ決めてきたんですよ。だからシーズンを通しても結婚も含めもうなんか最後僕ちゃん責任取りたくねえよもうふにゃふにゃみたいなやつが大人になったのかなと
すごい
ね、もうプレッシャーどころで僕ちゃん攻めないでよみたいな、毎回なんか肝心の勝負どころでふにゃふにゃしてなんか急に消えたりどっかあさっての方向にパスしてた男がちょっとしっかり仕事したんで、
うん、
いやなんか人間って変わるんだなっていうか、うん、楽しくなっちゃったなというか、あこの壁乗り越えちゃったらこの方どこまで行っちゃうんだろうっていうのは、うん、ちょっと末恐ろしかったですね。どうですかムーキーさん、
レブロンは、まあ、おっしゃる通りで、ただプレーオフオールスターを見た時に確かレブロンは、はいはい、最後のショットファイナルショットを打たなかったんですよ。
コービーと1対1になって、うん、コービーがけしかけたんですね。
なのであの時にまた去年の二の舞なのかなという感じはしましたけど、
まあコービーはもうなんか勝負欲ですからね荒野のガンマンみたいなやつですからね
俺が打たずに誰が打つみたいな、
俺と勝負しろみたいな、佐々木小次郎みたいな感じですからね8時間後なんかに現れたらもうぶち切れてこの野郎みたいなやつですからね。で、けしかけてたんですよ ね、
そうですね、
おいお前かかってこいかかってこいって言ったら言うでよーんって言ってパスしちゃったんですよね
ターンオーバー
で、ターンオーバーで、いや確かにあの時はこいつはやばいと思いました。ただシーズンに入ってまあ、ウェイドが怪我したっていうのもあったのかもしれないですね、
うんうん、そうですね。
まあでも意識改革で最後の一山を越えて、はい、全米では彼がトロフィーをね握って抱きかかえて泣いてましたもんね、
うん
うん、まあ去年あんだけ批判されまくってヒートに行って、一方で私がちょっと気になってるのはウェイドの方で、
うん、
相変わらずすごいんですがちょっと全盛期の爆発的な瞬発力っていうか飛んだり跳ねたりっていうのが まあ、その分技術的に無理しないで点を取るようになってきてるんですけど、あれちょっともうタイムリミット1、2年後ぐらいにやばいんちゃうのみたいなのはちょっと感じ取ったのは気になるところです、うんうん、
そうですね、
うん、だってあとなんでそう思ったかっていうと、ウェストブルックのぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん、もうね、エネボルト君かみたいな、どんだけお前のバッテリーはあるんですかみたいなのを見ちゃった時に、あれ昔のウェイドの動きだったんですよね。あ、それがなんかちょっと彼と比較した時に若干重く感じれたのが気になるところですかね。いや、まあ、というわけでマイアミヒートが、まあ、我々2人とも東ではヒートだろうって言ってたんですけど、太鼓判をしてなかったですね。優勝するとは言い切ってなかったですね。
まあそうですね。
さてサンダーが意外と4勝1敗であっさり負けた原因はどこにあると思いますか。
まあ個人的にはちょっと裏を返すと、ヒートは去年負けたからこそ失敗を通じていろんなものを気づきを得られたっていうところが、まあ、まあ、ある意味経験値かもしれませんけど、それを一番、まあ、技術的なところよりも一番そういう、まあ、メンタル的なところが大きかったのかなっていう気がします。
この20年の NBA のトレンドですもんね。階段を一歩ずつやってやっと乗り越えたやつが優勝する。だから去年のマーベリックスみたいなちょっとレアケースですよね、うんうんうん、まあ、マーベリックスも何度も挑戦はしてたんだけど、普通階段一個ずつ順当に登ってってっていうね。
そうです。
なるほど、はい。他には、
他には、まああとはその選手の観点で言うと、まあボッシュがなんとかファイナルに間に合ったっていうところも大きかったかなと
思いますね。うん、大きいですね、確かに。私はサンダーは、実は今振り返るとさっきの話の延長なんですけど、スパーズが出てきてたらヒートは実は相性はこっちの方が悪かったんじゃないかなと思います。その心はまずトニー・パーカーとチャルマーズのマッチアップになったと思うんですけど、トニー・パーカーがやはりかなり攻めるので、きっと手に負えなかっただろうなと。で、動ける3人の大きい選手がいたので、2番手3番手のディフェンスがうまい、まあ、要はレブロン・ジェームズがガードにつけなかったんじゃないかっていうことと、最終的にはインサイドがスパーズの方が点取り屋がいるので、相性はあっちの方が悪かったんじゃないかなと。でサンダーは逆にマッチアップがヒートの強みと被っちゃうという、レブロンがデュラントにつける、ボッシュは適当にフラフラできる、ウェイドがどっちかハーデンか、まあ、ウェストブルックに相当ついてましたけど、であのチームやっぱりバティエも入ったので、これ意外と実は聞いてたなと思って、バティエが3,4,5 どの辺全部守っちゃってたんですよね、サンダーに対して。でレブロンもたまになんか3番4番ぐらい5番、まあウェイドも3番、なんかもうあの辺全員ポジションめちゃくちゃに守りきれちゃったので、それがちょっと痛かったなと。でたまにイバカがなんかこじゃれた右へのカットインとかかましてましたけど、ヘンドリック・パーキンズって1回も2桁得点してないんじゃない、
うん、
ね、
そうですね。
だからインサイド、ヒートは例えばですけどペーサーズに、ね、6戦で勝ってるのかな、でも負けた時は7フットのフッターのヒバートにボコスカにやられてるんだよね。ニックスとやった時もスタドマイヤーもちょっと活躍してますし、セルティックスもやっぱガーネットが結構活躍してたんで、やっぱ大きい選手に対してあのチーム守りようがないんですけど、サンダーはそれをあえてしてこなかった。だからスコット・ブルックスってあの監督の采配ミスかなっていうのは一つあると思います。あともう一個はディフェンスがうまいんですけど、どうしてもトップからのピックアンドロールばっかりやってたんで、ヒートのディフェンスが真ん中に集中しちゃう で外にポーンって振った時にシューターが1枚足りない。ヒートも似たような攻め方するんですが、ヒートの場合チャルマーズは入る、
ミラーも入る、
ミラーも入る、まあ、ミラーも最後の試合、うん、でそれまではバティエが狂ったようにスリー入ってたんで、コートを広げられる。だからシューターの差と作戦ミスかなという気がちょっとしてます。もうちょっと攻めてよ。だ実は1試合だけレギュラーシーズンでもほとんど見なかったクックっていうガードが出てきて、スリーポイントポンポンとか2本ぐらい決めてて勢いに乗ったあったんですけど、
そうですね、
クックちゃんを出すのかと思ったら、やっぱ、これまた名前が書きにくいサーボーセフローラーにこだわっちゃったので、そんなにこだわる必要あったのかなという気がしますね。だから来年サンダーとヒートがまた順当に来そうな気がするんですけど、このままだと俺何回やってもウェイドが元気な限り俺サンダーはヒートに勝てないと思うんだけどな。
そうですね、
ジュラントがごつくなってポストプレーやらない限り、
そうですね、まあ言ってる通り、デュラント、ウェストブルック、ハーデン、まあ、得点するメンバー限られてますから、まあ、そういう意味で言うとヒートの方が引き出しが多いような気がしますね。
ね、だからヒートはもうちょっとバランスが取れてインサイドがしっかりしてるチームに出会うとちょっと苦労するはずなので、まあ、そういった意味でインディアナのガード陣とかダニー・グレインジャーあたりがもうちょっとレベルアップすると、まあ意外と勝っちゃったりするのかもしれないですね。まだそういった意味ではシカゴブルーズだったんでしょうね、
うん、
デリック・ローズがいて、
そうですね、
まあ、ブーザーがいて、でもまあね、いやまあそんなわけで、振り返ると NBA 東は我々が当たり、西は若干立ち上がったいや
痛み分け
ですね。社長はどうですか、なんか気になったことありました、今年の NBA 振り返って。
気になったこと、やっぱりジェレミー・リンですよね。
ジェレミー・リン、
うん、
社長もちょっとユニフォーム買いましょうよ
ちょっと割り込んですいません、今年の名言集、
はい、
名言リンサニティと、あともう一つ思い出しました、 I want some nasty
I want some nasty.
I want some nasty.
なんすかそれ。え、知らないですか。何を言って
るんですかね。
知らないんですか。
知らないですね。
いやいやいやいやいやいやいや。いやいやいやいやいやいや。
何ですかそれ。
ポポビッチが、
はいはい、
あれですよ。ファイナルがプレーオフに進出した時に、
はいはい、
スパーズのディフェンスがあまりにもヘボいんで。はい、ベンチで怒って、はい、I want some nasty! もっと激しく当たれって言ったんですよ、
はあはあ、
でそれで息を吹き返して、
はい、
勝っちゃったっていう、もうあれですよ、ちょうど私その頃ハワイに出張したんですけど、
は
あ、もうずっと ESPN でそれがトップヘッドラインで出てました
よ、ポポビッチの、
名言
I want some nasty、
はい、あれ日本ではあまり話題にならなかった、
聞いたことは
でも失礼しました、
びっくりしましたね、
失礼しました、突然どうしたの、ああ、やっちゃったいやいや、本当にアメリカではもうものすごい話題になってました。
あ、もう要は温厚な彼が
切れたと、そうです。
で、まあでもスパーズの弱点はみんな動ける、その大きい動ける人いるんですけど、ディフェンスが素早くディフェンスできるメンバーは少ないんですよね、
うん、
だから結局そこをサンダーが露呈して勢いに乗って勝っちゃいましたけど、
うん、
やっぱりね、レブロン、ウェイド、バティエがオラオラって出てきて本気で守ったらなかなかちょっと抜けないですよね。まあ、じゃあサンダーの監督も I want some nasty って言ったら頑 頑張ったんでしょうかね。
まあちょっと真似っこは良くないとは思
います。今日ね、今日僕ちょっと真剣に検討したいことがあるんですけど、僕もずっと長年気になって気になってしょうがないことがあって、デリック・フィッシャーのディフェンスの時のスタンス、俺あれ間違ってると思うんだな。お尻出しすぎてると思うんですよ。お尻出しすぎて動けないんだと思う。なんかね、俺守るぞってケツ出して俺低いぞっていうね、意気込みは分かるんだけど、お前ちょっと低すぎてなんか動きづらそうだぞって、これもう僕ねずっともうデリック・フィッシャーはもうずっとそれ思ってて、いつか言いたいと思ってるんですけど、守れないんですよ彼。だからなんか顔とね、お尻の突き出し具合だけ気合入ってるんだけど、なん点で守れないんだけど、どうですかあれ。
ゴーマンさんごめんなさい、これで友情に亀裂が入るとちょっと嫌なんだけど、僕大学時代あなたのプレスタイル見ててデリック・フィッシャーと結構似てますよ。
マジディフェンススタンス、
ディフェンススタンス似てる。
やーべー、あそう
だからね、自己否定しちゃダメですよ。
やーべー。
やっぱり
そう、まあでも確かにちょっと腰曲がってる系だったもんね。
メジャーリーグのね、ナミールの、ね、トップヒッター、バッターもね、やっぱりいろんな、ね、構え方してるじゃないですか。
う
ん、
俺、デイク・フィッシャーに似てるんだけど、
まあ、デイク・フィッシャーか、コービーか、どっちかって言われると、まあ、デイク・フィッシャー。
そりゃそうだ。そりゃそうだ。コービーだったら今頃ここにいない。
どっかで実業団の試合やってる。
でもちょっとでも思わないあれ、うん、なんか お尻なんかアヒルみたいな音お尻が動いてるって感じなんだよ、足じゃなくて。あれ誰か教えてやれよって思うんだけどねえ、そっか俺似てんの受け継がったな。ちょっとフィッシャー悪かった選手会長ですからね。あ、でも揉めてましたね、選手会長とね。
そうですね、
お前もう降りろみたいな ね、
そうですね。
どうするんでしょうね、結局 ね、来年 ね、 ね。彼の自伝が数年前に出て、なぜか私読んじゃったんですけど、まあ、あんまり面白い時代じゃなかったんですが
面白くない。
ただ彼は美談があって、子供さんが目の、すごい難病にかかって、うん、幼少の目の特殊ながんみたいなのにかかって、それを治して、まあなんかそれのケアをできる病院がアメリカでも限られててとか、意外と人格者がうかがえる感じの一冊でしたね。あとレイ・アレンの子供も難病持ちで、そう病院がその権威がボストンにあるんで、そういった意味でもセルティックスにいるのがちょうどいいとかっていうのがあったりとかするらしいんですけどね、うん、いやそっか、デリック・フィッシャーか。俺でも自分の大学時代のプレーのビデオがないから確認のしようがない。ある
ないですね。
ないね、ちょうどいいか、封印した方がいいか
も、ね、封印した方がいいかも、ね、ちょっとこれを聞いた後輩が気を利かせ YouTube に流したりするの
ちょっと、あ、いやもう本当勘弁してほしいですね。本当に番組ディスりますよ。
いつかさらすことにな
ります。すごいな。いや分かりました。じゃあそんなわけで NBA の総括、まあオチも何もないんですけど、案外いい線いっていたという感じ で、
う
ん、
そうですね、
もう自画自賛ですね。
自画自賛
で、ここだけで終わると面白くないので、来年に向けて NBA の話題が活発化しております。まずはドラフト、
はい、
一回番組で取り上げましたけど、ドラキュラ側のアンソニー・デイビス、
うん、
身長が一気に伸びて伸びて伸びて、1年生で優勝して、ちょっとひょろひょろっとしてるけれども、まあ、順当にドラフト1位でいったと。 あと話題といえばセルティックスがファーストラウンドのピック低いところで2つ持ってたんですけど、開けてみたら、セラキュース大のセンターともっとドラフト上位でいくんじゃないかっていうオハイオステートのサリンジャーを2人取って、なんか来年ビッグ3が老体に鞭を打てばえらいパワーアップしちゃったんじゃないのみたいな補強をしてると。それ以外ドラフトもなんかあまり特別にあります？ムキさん、なんか
そうですね、
あんま盛り上がんなかったですね、こっちのドラフト。
そうですね、
なんでだろう、大物がいないからかな。
うん、ここ最近あんまり出てこないですね。まあ、あのジョン・ウォールとか、去年のキャブスの、誰でしたっけ、
カイリー・アービン、
カイリー・アービンとかぐらいですよね。
まあ、アンソニー・デイビス以外あんまりこいつは大活躍するぜみたいな太鼓判の選手が今年はいないっていうことですもんね。
う
ん、
そうですね。
まあ、なんかちょっとそういう意味ではちょっと残念な感じがしますね。
そうですね。まあ、それよりもあの今トレードはいくつか、
そうですね、そっちの方がメインですね。
ちなみにセルティックスはあのジェイソン・テリーと契約を結んだので、
あ、結びました、
結びました。
いやー、
マブスかセルティックスに。
どこで出んだろう
ねえ。ちょっとレイアレンがあのどうなるかは分かりませんけど、
ポジション、だってブラッドリーがいて、アレンがいて、テリーがいて、ブラッドリーはピアスの控えで出るのかな。
いや、あとテリーはもともとホークスにいた時にポイントガードもやってたので、まあシックスマンでロンドンの、代わりもできるし、まあセカンドガードもできるしっていう感じで、結構フィットするような気もしますけどね。
うん、というわけで、テリーも移った、あとは同じ、まあ、シューターというかという意味では、ジョー・ジョンソン。
そうなんですよ、
ジョー・ジョンソンがなんとムーキーさんの大好きな、
はい、
ネッツに、
ネッツに、
うん、いやー、
これ来年やばいですよ
だから
ちょっと声がすいません、一段と、
急に
大きくなってしまいましたが、
急にテンション上がりましたが、
一段と大きくなってしまいましたが、ポイントガードデロン・ウィリアムス
来た、
シューティングガードジョー・ジョンソン
来た、
スモールフォワード
ジェラルド・ウォレス、
ジェラルド・ウォレス
来た、
パワーフォワードクリス・ハンプリーズ、
まあまあまあ、
センターブルック・ロペス、
あった、
揃ってるじゃないですかすごい、これはちょっと鳥肌もんですね。まあ私だけかもしれない
点取れんのかな、ガード2人が取るのか、いやいやいやいや、
もうガード2人が点取れますよ
本当だってジェラルド・ウォルスってそんなにイグアダラみたいなもんじゃんねえ、
いや、あのちょっと夢を見させてここ10年来のこうちょっと
期待持てる、あれあの シューター誰でしたっけ、あの去年新人の、
去年のルーキーですか、
うん、プロビデンスかなんかから来た、
ニュージャージー、
うん、
デリック・フェーバースじゃなくて、
違う違う、なあ、名前忘れた、悔しい、シューター、
でもいいんです、いいんです、
あれいいの
もう、ね、その5人が揃ったんで、
あれシュート出しちゃったのかな、
あ、もしかしたらあのジョー・ジョンソンのトレードの引き換えに出ちゃったかもしれないですね。
まあ、ネッツといえば JZ がデザインしたロゴがえらい評判で、
はい、
かっこいいと、
はい、
これはマーチャンダイズ売れるぞと言われてますけどね、
はい、
あのユニフォーム買わないんですか、
ちょっとリンサニティを買うかどうかも
嘘だ嘘だよ本当かいな、
お前がやめとけって言っといて
ほんまかいな。あ、マーション・ブルックスだ。
あ、マーション・ブルックス。
マーション・ブルックスまだいんの
かな。あ、いや、どうですかね。まあでも去年もそんなに、
最後の方ちょっと活躍してましたね。
そうですね。
いやでも確かにすごいチームになってきましたね。
はい。
で、話題がドワイト・ハワード。
そうですね。
まあこれがちょっと一種のレブロン・ジェームズ病みたいになってましたね。去年このドワイト・ハワードっていうのはもうザッツミスター優柔不断症で、まず彼はもうそろそろフリーエージェントになると、オプション1年オーランドと結べると、それでいや僕出るよって言ったかと思いきや、その後やっぱ僕出ないよって言ったりとかで、最大の珍事が起きまして、練習前の、インタビュー、まあ、囲みっていうんですか、で監督が、いやもうちょっとドワイト・ハワードが俺をもうクビにしろって上層部に言ってるって言うから、もう俺やってやんねんだねなんてインタビューしてたら、何も知らずにハワードがのそーっとロッカーから出てきて、監督がそんなこと言ってるなんていうの知らずに監督に抱きしめたんですよ。でイエーイって言って去って、いやいやいやいやいやいやいやっていう珍事が実は起きたんですね。でそんなこんなやってるうちに、もうある日俺出る、やっぱ出ない、やっぱ出る、でもいや僕は忠誠心たっぷりなんだよなんて言ってたら、まあ要はこの人出たいんですね。で感情に素直になればいいのに、その前の年のレブロンを見てるもんだから、俺出てもう5つ6つ7つ優勝しちゃうぜふーとか、急になんか特番を作ったりとかしちゃったもんだから、それを見てひよっちゃって、自分のもう自分に正直になれなくなっちゃったと。で何を思ったか、オプションの1年結んだはいいんですけど、もう未練タラタラっぽくて、でやっぱりトレード出したいなんて言ってるんですけど、出るか出ないか誰もわからないと。で彼が今日の時点ではまたネッツにトレードで出すんじゃないかと言われてます。ただネッツが彼をゲットするためにはえらい選手を出さなきゃいけない、えらいドラフトピックを出さない、そうするとマイアミヒートと同じようなことが起きて、もしハワードを手に入れたらネッツのチームは5、6人しかいねえんじゃねえかと。だから急いで6人ぐらい契約しなきゃいけない。チャンスですよ、ムーキーさん。
あ、
12番目あたりに。
お、
どうですか。
いいですね。
インサニティのユニフォーム買ってる場合じゃないですよ。
あ、自分のユニフォーム。
そうそうそう。背番号何番で言いますか。
いいですね。いや、じゃあ元気。元気の時何番か忘れちゃいました。いやもう何番でも
何番でも、ねえ、いや
まあでもあれですね、ちょっとハワードとレブロンを比較するのもあれですけど、レブロンはまあ、賛否両論ありましたけど、
はい、
やっぱり自分に素直に優勝したいと、優勝に近い一番近いチームに入りたいっていうことで選んだ道なので、多分まあいろんな批判はありましたけど、本人としては多分後悔はないと思うんですよね。
まあそういった意味でも責任を取ろうと思った年だったんでしょうね。
そうですね。
でもミスター優柔不断君はどうでしょう。これ不思議な会見模様でしたよ。いやあいつハワード俺をクビにしろって言ってんだよって言った3秒後に2メートル10のやつが現れて抱きしめて去ってったっていう、なんやねんっていう日本じゃ考えられないですよね。ねえ、日本のプロ野球で想像するとどうですか。
まあ、ありえないですね。
原監督が出てきて、誰だろう、いや阿部が俺をクビにしろって言ってんだよねなんて言ったら、阿部が出てきてグータッチして去ってったんだよね。不思議な世界ですよこれ。ハワード来ると思います？あなたの好きなネッツに。 あなたの大好きなロペス多分いなくなりますよ。大丈夫ですか？
いやもう十分駒は揃ってるんで、まあ、私が監督だったら、このまま来シーズン臨みたいですね。
おお、そう、十分駒揃ってる。
揃ってます、揃ってます。
ヒートに勝てる。
はい。
声が小さい。声小さい。
声が小さい。
あ、そう。じゃあちょっと話、もう一人の大物、
そうですね、
同じ東のニックスが動いてるって話はあったんですが、スティーブ・ナッシュ、
うん、
ねえ、我々同世代ですよ。
そうですね、
まあ、レイカーズに行っちゃいました。
レイカーズ、
うん、俺なんか嫌なんだよねこれ。
ナッシュはランドガンで生きるタイプじゃないんですか？
そう、まあでもシュートが入るから、
まあまあ、
バイナムに入れてかコービーに渡してウィークサイドで待ってスリーポイントジャコって決めればいいだけの話なんですけど、まずね、あのユニフォームが似合わないと思う。
色
紫の時どうすんのとか金色、まあ、サンズも紫ちょっとあったからそれはあれだけど、で次に LA というその街とイメージとあれと、スティーブ・ナッシュ君はねちょっと僕の中で合わないんですよ彼ね。
ちょっとミスマッチな感じします、ね、
ニューヨークも合わないと思うんですけど、だからフィラデルフィアとかに行ってほしい。インディアナとか。
インディアナ ね、
はい、いいよね、はい、どう、あとユタ、
あーいいね、ユタ
1番ナッシュ、2番ゴードン・ヘイワード。最高。
ミューサップ、アルジェファーソン
ね、いや、こういう感じなんだけどな、まあ、あとマーベリックスとかねに戻るとかね、うん、いや、まあこれ決まったらしいんで、レイカーズ誰出したんですか？ドラフトピック
かもしれないですね。
ねえ、まあじゃああと大物といえば誰待ちですかね今年。
あとはまあ大物とは言えないかもしれませんけど、ラマーオードムがクリッパーズに戻るんですよ。
渋い。ほらラマーオードムってやっぱり奥さんもなんか芸能人だし、うん、なんか彼もなんかチャラい感じするじゃないですか。だからやっぱそういう人に LA にうろうろしててほしいんですよね。
本人にが聞いたら余計なお世話
だ。あ、そうか、余計なお世話かな。でもイメージが合うじゃん、うん、ね、わかるでしょ。
いや、わかります、うん、ちょっとこじゃれた感じ、
ね、そうちょっと俺クールじゃねえみたいなやつにはぜひ。でもクリッパーズ強くなりますね、オドム
いったら。そう、うん、いいと思いますよ、
ね、
また一つピースが揃うような。
やばい、来年クリッパーズ1年早かったんじゃないですか、ムーキーさん。
あ、ちょっと予測早かったですか。
そう、時代を先取りしすぎてんですよ、あなた。
すいません、またやっちゃいました。
いやいや、そうな、あのね、これファットマンが言ってましたね。確か、あいつの欠点はみたいな。
ちょっと早く生まれてきすぎたかもしれませんね。
いやー、そうですか。まあ、ちょっと楽しみですね。
そうですね。
なるほど。まあ、あとは大物はどうすんだっていうのは、まあ、ちょいちょい引退したブランドン・ロイが戻ろうとしてるとか。
そうですね、
エリック・ゴードンが逆にサンズに来ましたね。
そうですね、
あとは、まあ、ランドリー・フィールズは、結果的にニックスに残る感じですかね、うん、それかトロントに行ってしまうか。ちょっとトロントに行きそうだぞということで、あとジェレミー・リンもひょっとするとヒューストンに行くんじゃないか。だからこれはねちょっと有識自体で、僕ロケッツのジェレミー・リンを応援するつもりは全くないので、なんか僕ヒューストンっていうチームはなぜか好きになれないんです。なんでだろう、なんかかっこ悪いイメージしかなくて、 まあ、あとニックスが全盛期であれした時にジョン・スタークスが打てども打てども外れて負けたファイナルの時の相手がロケッツだったんですけど、ハンがちょっとうさんくさいんだよね、ロケッツ勝った時もなんか嫌なんですよね。まあ、というわけで、そうですか。まあでもじゃあニックスは何一ついいニュースないですね。下手したらフィールズいなくなってリンがいなくなったらバックコートはもうどうにもならない。シャンパーとは怪我で戻ってくる。あとはおじいさんポイントガード軍団しかいないですからね。
そうですね。
ああ
これからニューヨークじゃなくて、ね、ニュージャージーの時代がやってきますよ。
ブルックリンね。
ブルックリンついに、あ、そうか、もうニュージャージーじゃないのか。
うん、ですよ ニュージャージーじゃないですよ、あなた大丈夫ですか。
失礼しました
でブルックリンはジュリアーニ市長が大昔ニューヨークをきれいにしたからきれいになったけど、もともとクルックリンって言われてましたからね。クルックっていうのは、まあ、犯罪の意味 で、
なるほど。
そこに NBA の、まあ、治安がどんだけ良くなったんだっていう話なんですけど、
ナスティ
ーナスティーちょっとこれピンとこないですけどナスティー、まあ、ナスティーなとこだったわけですよ。いや俺も会社でそれ使おうかな
あ、もうぜひ
キョターンですよ。
いやもう使ってください
ね。アイゴントナスティーなんて言ったら大丈夫ですか。
流行語大賞ね、やってください。
本当ただでさえちょっと浮かれポンチじゃないかって見られてるのに、ほんとナスティーなんて言ったらクビになっちゃうよ大丈夫ですかムーキーさん。
大丈夫ですか。
まだシビルウォーって言った方が
いやいや
いいと思いますよ。
今日はもうナスティーで、はい、
ナスティーですか。分かりました。今日の名言全くピンとこないですけど、ね、
ナスティ、
まあじゃあナスティ、
はい、
まあというわけで、まあ来年の楽しみも含め NBA をざっとね、まあ、最後どうやってまとめますか。
じゃあ優勝候補それぞれ
今からおお来たな
ー。これじゃあ何をねそれぞれ、
じゃあまた西と東でいきましょうか。
西と東にしますか。
そうですね、
現時点のチームでね。
なんかかけますか
いいですよ、何かけます。
おじゃあね、私、
何が欲しいですか。
で、私ね、ジェイソン・キッドがネッツにいた時のユニフォーム持ってるんですよ。
はい、
それ、視聴者プレゼント
視聴者
プレゼントあんのかいな。
でも
分
か
る、すごいね来ましたね。
あ、
でもどうやってあげるのかけてるのに視聴者に物をあげるの。
だから1位じゃなかった時
に、あ、外れたらそれを提供すると。
そうです。
じゃあ俺も何か提供した方がいいのか。
そうです、ね、
ってことか、
はい、
俺今でも普通に買えるのかな。僕マジック・ジョンソンのレプリカユニフォーム持ってます。32番
おお、まあ、いいじゃないですか。
なるほど。
ただ実家の倉庫の中にあるんで保存環境が怪しいな非常に怪しいな。
これは探さなきゃな。
おかんが捨ててたりしてそれはそれで問題なんですけどねちょっと我が家で喧嘩が起きますけど。
それは問題ありますね、結構ね。
それ出しましょうか。
お、いいじゃないですか。
それかジェレミー・リン取り寄せましょうか
それもいいかも。
じゃあジェレミー・リンを、はい、個人用と視聴者用に、
はい、買って。
俺奥さんに怒られちゃうこんな同じもん2つユニフォームあんた何してんだよ、運動も最近しないくせに、なんて言われちゃうな。大丈夫まあいいかね、番組のためだ。
そう
わかりました。じゃあジェレミー・リンのニックスの大至急。
言えばいいんですよ、だから。
そうですね。
そら、
1位当てればいいんですよ。
1位当てればいいんです。はい。じゃあどうしましょう。もうじゃあ西も東もじゃなくて優勝するとこだけでいきますか。
そうですね。これどうでしょう。
これどうでしょう。
それでいきます？
いきましょう、いきましょう。はい。
じゃあ、はい、どうぞ。
ムッキーさん。
ムッキーさん。
ここでヒートって言ったら面白くもなんともないもんね。
そうなの、そうなの。でもあなたはほら時代先取りしてるわけだから。
いやいやいやいや、面白くもなんともないので、サンダーにしようかなと思います。いや、ごめんなさい。今までのこう話のコンテクストから言うと、まあ、当然ネッツを押さないとダメかなと思いますので。
クリッパーズはどこに行っちゃったの。
いやいやいや、まあ、
あんだけ好き。
いや、東か西かっていうね、選択肢はありますけど、まあ東だったらネッツ、
はあ、ネッツ、はい、ネッツ、はい、ネッツが全部優勝するってこと。
まあ結構いいとこまでいくと思いますよ。
おすごい、ネッツ、
ネッツ、はい、いいとこではね、お宝募集になっちゃうんですよね。
いや、もう100年に一度の歴史を作るかもしれない。
じゃあネッツが優勝すると。
はい、
すごいなぁ、来ましたね。
それは大丈夫
な
んだ。
ね、私は、ヒートっていい、いや、実はそんなに、ちょっとかけましょうか。大穴に。
お、ここは大穴狙いでいきましょうよ。
私は、
ティンバーウルフですか。
大穴が。
デトロイトピストンだね。
いやいやいやいや、
絶対にない。じゃあ分かりました。
いやいやいやいや、もうここは思いっきり
ボストン。
これまたちょっとドラマですね。
いや、今3チームで迷ってて、うん、まあ、で実質2つなんですけど、迷ってるチームはボストンと LA の2チーム。で、LA のレイカーズは僕あのヘッドコーチで優勝することはないと思ってるので、うん、ないんです。で、クリッパーズかボストンなんですよ。そうするともうマイアミはちょっと、マイアミちょっと連覇実はしないんじゃないかっていう気がしてます。やっぱりあのファイナル見て、あそこを攻めるにはインサイドだっていうのはみんな分かっちゃったと思うんで。で、あとウェイド君が本当にちょっとなんかこっから落ちるんじゃないかっていう。で、実際夏にも手術するんで、ロンドンオリンピック出ないんで、まあ逆に手術してリハビリして戻ってきちゃってピンピンになるとヒートなんですけど、ヒートっていうとつまんないんで、ドラフトででかいやつ、うまい若い新人、でかい体を2人入れた、ブラッドリーがいる、テリーがいる、駒が揃ってきたので、まあ、レイ・アレンが残ってくれることを願いつつボストン。で、西はクリッパーズはいいんですけど、クリス・ポールも勝負欲みたいな人間なんで、で、ビラップスが戻ってきて、オドムがいるのはいいんですが、ちょっとインサイドがオドム、ディアンドレ、
グリフィン、ケニオン・マーティン、
なんか全員チャラいのが気になるんですよね。骨のあるやつがいないっていう。だって怪我してんのにアップで回転ダンクしてるんですよ。
もうアリウープやらせたら NBH ですね。
アリウープ軍団ではいいんですけど、だからボストンとクリッパーズを天秤に測った時にはボストンだと思います。で、これを機に、誰かが引退する レイ・アレンなのか、まあ引退するとしたらアレンか。ピアース引退まだできるもんね。まあまあボストンが有終の美をこれで飾るという、ボストンでいきます。はい、ボストン。
ああ、いいですね。ドラマですね。
ドラマ。あとあのやっぱり監督が優秀、プレースタイルがセットプレーとか美しい、あのノート取りたい、あそこのチームのセットプレーは。どうしてマイアミヒートは1個ぐらい真似できないのかなと常々思う、サンダーも含め、うん、美しい、よく考えられてるセットプレーをあの入れるので見ててあの好きですね、
うん。
スパーズがサンダーに負けたもう一個の理由は、あそこも意外と美しいバスケするんですけど、だんだんだんだん焦ってきたのか、あそこもサンダーみたいなピックアンドロールばっかりのバスケをなんか突然し始めちゃったんですよ、最後の方で。確かにマヌージノブリは半端ないんですが、ちょっとそういうチームじゃないはずなので、まあ、バスケットボールという競技の、なんていうのかな、美学にもかけたいという思いでボストン、
うん。
かっこいいこと言った俺。
お、ナスティー。
皆さんじゃあ覚えておいてください、
はい。
ムーキーさんは、あでも両方東ですね。
そう
です、東のイースト。
そうなんですよ。
ネッツ。
そうなんです。
私がボストン、
はい。
いやこれひでえ予想のような気がしてきたぞ。
いやいやいや、
ムーキーさん、ミルウォーキーとか大丈夫ですか？見れないですか？
ミルウォーキーですか？まあそれなりに
ないですか？いいんですか？
いいと思いますね。
デンバーとか、大丈夫ですか？
大丈夫です。
わかりました。いやまあちょっとね、
また楽しみですね、来年。
いやでもなんか、
うん、
すごい喋っちゃいましたけど、
すいません
ね。やっぱ NBA 喋ること多いですね、
うん、
ね、ムーキーさん、
はい。
じゃあちょっというわけで、もう早くも時代を先取りするこの番組、前回はオリンピック先取りしました
ね。そうですね。
誰よりも早くオリンピック特集をして、今回は誰よりも早く
来期の
NBA まで予想してしまう。
早すぎる。
まあじゃあ皆さん、来年の今頃ですね、我々の予想がどうなっているのかまた楽しみにしてください。そして番組も成人になったので、ただ我々の自己満の陰ではなく、
はい、
ユーザーにもね、
視聴者プレゼント、
視聴者プレゼントが、番組初の視聴者プレゼント。
それでも1年後ですよ。
はい、
だいぶ先です。
だいぶ先です。
そこまで続けるぞという意思表示ですね。
そうですね、はい。その頃にはベージュぐらい迎えてるかもしれない。本当かいな。ということで、
はい、
今日は NBA 特集でした。いやもうね、
じゃあ1年後楽しみに、1年後楽しみに。
ムーキーさん、あのバスケット以外あなた喋れるんですか？
まあそれなりに喋れます。
あ、そうですか。
、
ファットマンがかかってこいって言ってたんで、
ええ、
ちゃんと勝負しますか？それかレブロンみたいに嫌だよーんって言ってパスします？どうします？ファットマンと
逃げも隠れもします。
わーっと、
I want some nasty。
俺これよくわかんないんですけど。何それ。
いや本当本当本当
本当、
ぜひ聞いてください。
流行ってんのこれ。
本当に
大丈夫です。
YouTube で検索してください。
マジっすか。わかりました。
ぜひ。いやいやいやいや。ぜひお願いします。
わかりました。じゃあちょっと
来シーズン楽しみですし。
はい、
ね。
では皆さんも地元で流行らせてください。
はい、
それでは、あやもさんです。はい、ありがとうございました。